昔、長い間、子供に恵まれない夫婦がいました。が、とうとう妻は、神様が願いを叶えてくれる望みを持ちました。この人たちの家の奥に、素晴らしい庭が見える小さな窓がありました。そこは、最も美しい花と、ハーブでいっぱいでした。しかし、そこは高い塀で囲まれていて、魔女のものだったので、誰もあえて入ろうとはしませんでした。その魔女は大きな力を持っていて、世界全体に恐れられていたのです。ある日、妻は窓のそばに立ち、庭を見下ろしていました。するとその時、とても美しいカブラギ卿。これはね、別名でラプンツェルって言うんだ。ラプンツェルが植えられている花壇が目に入りました。それはとてもみずみずしい緑だったので欲しくなり、どうしてもいくらか食べてみたくてたまりませんでした。この欲求は日増しに強くなり、少しも手に入れることができないと知っているので、妻はとてもやつれて顔色が悪く、惨めに見えました。それで夫は驚いて、どうしたんだい、お前、と尋ねました。ああ、家の裏の庭にあるカブラギ卿を食べられなくちゃ死んでしまうわ。と妻は答えました。男は妻を愛していたので、妻を死なせるより前にどんな犠牲を払っても自分でカブラギ卿を取ってこようと思いました。それで黄昏時になると、塀を越えて魔女の庭に這い降り、急いで一握りのカブラギ卿をつかみ取り、妻のところに持って行きました。妻はすぐにサラダをこしらえ、ガツガツとそれを食べました。それは妻にとって、とっても美味しく、とてもとても美味しかったので、次の日は以前に増して3倍欲しくなりました。もし気が休まるなら、夫はもう一度庭に降りて行かなければなりませんでした。したがって、夫は、夕闇に紛れて、再び降りていきました。しかし、塀を這い降りてしまったとき、ぎょっとしました。というのは、目の前に立っている魔女が見えたからです。怖い顔をして、魔女は、よくも私の庭に降りて、泥棒みたいにカブラギ卿を盗むもんだね。懲らしめてやる、と言いました。ああ、どうかお慈悲をお願いします。どうしても必要でそうすることにしたのです。妻が窓からお宅のカブラギ卿を見て、あまりに欲しくなり、それを食べないと死んでしまうことになるのです。と、夫は言いました。すると、魔女は怒りを和らげ、お前の言う通りの事情なら、好きなだけカブラギ卿を持っていくのを許してあげよう。ただ、一つ条件があるよ。お前の妻が産む子供を私にくれなくてはならないよ。私はその子の面倒をよく見て、母親のように大事にするよ。と言いました。男は、恐怖のあまり、何にでも同意しました。妻が子供を産むと、魔女はすぐに現れ、子供にラプンツェルと名前をつけ、連れて行ってしまいました。ラプンツェルは、この世で最も美しい子供に成長しました。12歳になると、魔女はその子を塔に閉じ込めました。その塔は、森の中にあり、階段やドアがありませんでしたが、 てっぺんに小さな窓がありました。魔女は入りたいときは塔の下に行き、ラプンツェル、ラプンツェル、私のところに髪を下ろしておくれ、と叫びました。ラプンツェルは金の糸のように綺麗な素晴らしく長い髪をしていて、魔女の声を聞くと結んだ髪の房をほどき、上の窓の留め金を一つに絡めました。すると髪は20メートル下に落ち、魔女はそれで上に登りました。それから1、2年後、王子がたまたま馬で森を通り、塔のそばを通りがかりました。すると、歌が聞こえてきて、その歌がとても素敵だったので、王子はじっと立って聞き入りました。これはラプンツェルの歌でした。一人ぼっちなので、甘い声を響かせて時を過ごしていたのです。王子はそこまで登りたいと思い、塔の入り口を探しましたが、何も見つかりませんでした。馬に乗って家に帰りましたが、その歌声にとても深く感動したので、王子は毎日森へ出かけて、それに聞き入りました。ある時、こうして木の陰に立っていた時、魔女がそこへ来て、ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしておくれ、と叫ぶのを聞きました。すると、ラプンツェルは編み髪を下ろし、魔女が娘のところに登っていったのです。あれが登るためのはしごなら、僕も運を試してみよう、と王子は言いました。次の日、暗くなり始めた時、塔に行き、ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしておくれ、と言いました。途端に髪が落ちてきて、王子は登りました。最初、ラプンツェルは目にしたことが一度もなかったので、男が来た時、ひどく怯えました。しかし、王子は全く友達のように、娘に話し始め、とても心をかき乱されていたので、気が休まらなかったこと、あなたに会わずにはいられなかったということを告げました。すると、娘は怖がらなくなりました。そして、王子が自分を夫にしてくれるかと尋ねると、娘は王子が若くハンサムなことを知り、名付け親のおばさんよりもっと愛してくれるだろう、と思いました。そして、ええ、と答え、王子の手を取りました。喜んであなたのお供をするわ。でも、どうやって降りたらいいのかわからないの、と娘は言いました。あなたが来るたびに、一かすの絹糸を持ってきて、そしたら、それを降り、はしごを作るわ。準備ができたら、降りるから。あなたは馬に乗せて私を連れて行くのよ。その時が来るまで、王子は毎日夜に娘のとこに行くことを決めました。というのは、魔女は昼に来たからです。魔女はこういうことを何も気づきませんでした。ある時ラプンツェルが、ねえおばさん、あなたは若い王子よりも引き上げるのが運と思いのはどうしてかしら。あの人はすぐ私のところに来るのよ、と言うまでは。ああ、悪い子だね。なんということを聞くのだ。世間全部からお前を話しておいたと思っていたのに。それなのに、お前は私を欺いたんだ、と魔女は叫びました。そして、怒り狂って、ラプンツェルの美しい髪をつかみ、左手に二重巻きにすると、右手にハサミもつかみました。チョキン、チョキン。髪は切り落とされ、 愛らしい三つ編みが地面に落ちました。そして白鳥にも、かわいそうなラプンツェルを砂漠に連れて行ったので、娘はそこで悲しく惨めに暮らさねばなりませんでした。しかしながら、ラプンツェルを追い出した同じ日に、魔女は切り落とした三つ編みの窓を留め金に結えてつけておき、王子がやってきて、ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしてくれ、と叫ぶと、髪を下ろしました。王子は登りました。が、愛するラプンツェルを見つける代わりに、邪悪で悪意に満ちた目で睨みつけている魔女を見たのでした。へえ。魔女は、嘲笑うように言いました。お前は愛する人を捕まえたんだ。だけど美しい鳥はもう巣で歌っていないよ。猫がそれを取ってしまったよ。そしてお前の目も引っかき出すのさ。ラプンツェルは見つからない。お前は二度と娘に会うことはないさ。王子は苦しみのあまり我を忘れました。そして絶望して、塔の上から身を投げました。なんとか命は助かったものの、落ちたところの茨が目に刺さりました。その後は、全く目が見えないまま森をさまよい、根やベリーを食べ、最愛の妻を亡くして、ただ嘆いたり泣いたりするだけでした。こうして、何年か惨めに歩き回りていましたが、とうとう、ラプンツェルが産んだ男の子と女の子の双子と一緒に、惨めに暮らしている砂漠にやってきました。声が聞こえました。その声が王子にはとても聞き覚えがあるように思えて、その声が聞こえた方に行きました。そして近づくと、ラプンツェルは王子の首にすがり、すすり泣きました。涙の二つが王子の目を濡らすと、目は潤んで、王子は以前のように再び目が見えるようになりました。妻を自分の王国へ連れて行き、二人は喜んで迎えられました。そしてその後、長い間幸せに満ち足りて、暮らしました。めでたし、めでたし。